先週から私たちは新しいシリーズ、建築家として生きる信仰者という題で改めて教会について学び始めました。覚えていますか？前回私たちはまずマタイの16章の18節から教会の建築家であるイエス様の姿を見ました。イエス様は弟子たちに向かって宣言されていました。私はこの岩の上に私の教会を建てます。教会を建てるかもしれないという可能性の話じゃありません。私が私の教会を建てますという主の揺るがない約束でした。教会というのは最初から私たちが人間が考え出したものでも、一人一人が勝手に考え好きなように作り上げていくのでもありません。教会というのは人の力や知恵によるものではなく、大建築家ご自身がご自分の計画に基づいて建て上げられていくものでした。では皆さん、その大建築家は今どのような教会を建てておられるんでしょうか。今週と来週はその具体的な姿について、特にエペソ人への手紙2章11節から22節を中心に考えてみたいと思います。聖書を持っていればそこを見るので、ぜひ開いてください。エペソの2章11節のところから22節です。で皆さん、先にちょっと21節22節よく見てください。ここには主が建てておられる建物の姿が次のように描かれていました。21節22節この方にあって、キリストのことですけれども、この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。建てられている建物の姿、どんなものでした？それは主にある聖なる宮、神の御住まいでした。教会は単なる人の集まりじゃありません。イエス様は御霊が住まわれる、神が住まわれる場所として今も教会を建て上げられているんだというわけです。でそれがどういう意味なのかは、詳しく来週19節から22節を通して学んでみたいと思います。ただその前に、今日私たちが注目したいこと、それはその建物が建てられる前に大建築家が何をされたのかということです。当たり前に思うかもしれませんけど、皆さん、新しい建物を建てるためにはまず古いものが取り壊されなければいけません。最近私自身も何度も目にしました。教会の周りを散歩していると本当にたくさんの建築現場があります。古い家が一度解体されて更地にされた後、また新しい家が建てられていきます。間違っても古い家をそのまま残したまんまで、その場所に新しい家を建てるようなことはしません。まず壁や柱などが取り除かれ、土地が整えられ、そして古いものが取り壊されてから新しい建設が始まります。建てるためには解体作業が必須でした。そしてこれは大建築家が建てる教会においても同じです。イエス様はただ古いものの上に新しいものを積み上げられたんじゃありません。新しいものを建てる前に取り壊されたものがありました。今日私たちが見るのは2章の11節のところから18節です。ここには教会を建て上げるにあたって大建築家であるイエス様が先に何を取り壊されたのかがはっきりと示されています。 特に新しいものを建てるためにイエス様がまず壊されたのは大きな2つの壁でした。大きな2つの壁です。その壁というのは一体何だったのか、そしてその壁を解体するために主は何をしてくださったのか、そのことを一緒に考えてみましょう。いないと思います。でももしかしたら自分にはあまり関係のない話のように思っている人もいるかもしれません。その人は知っていてください。今回の御言葉には罪人である私たちにはどうすることもできなかった絶望的な壁が出てきます。しかしその壁を主は打ち砕き、私たちを一つの神の家族へと招き入れてくださいました。今回の箇所には全ての人たちが忘れてはいけない、そんな主の大きな恵みが、素晴らしい救いの希望というものがあふれています。だからこそその希望に目を向けるものとして御言葉を一緒に考えてみましょう。ではまずはいつものように御言葉を読みします。11節のところから18節まで、それぞれよく見てください。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。では一つ目に解体された壁からまず考えてみましょう。大建築家であるイエス様が壊した壁、それはまず神様との間にあった壁でした。一つ目の壁、それは神様との間にあった壁でした。御言葉見てください。11節、今回の箇所はこのように始まっています。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって。でこの言葉を記したパウロは思い出してくださいとここで訴えていました。異邦人である読者たちに向かって、救われる前の自分がどんな状態にあったのか過去をよく振り返るようにと命じていたわけです。ちなみに異邦人っていうのは誰のことでしょう。異邦人っていうのはユダヤ人以外の人たち全てのことです。ユダヤ人は神様と特別な関係にあって、その印として体に割礼を受けていました。そんな彼らから無割礼のものとして見下されていたのが異邦人でした。これは私たちに関係ない話ではありません。ここにいる私たちだって同じです。ユダヤ人として生まれていないのであれば、私たちもみんな例外なく異邦人です。そしてそんな異邦人に対してパウロは、救われる以前の状態を思い出しなさいって、忘れてはいけませんとそうやって求めていました。じゃあ一体何を覚えているように求めたんでしょう。その詳細をパウロは続く12節で記しました。ここには私たちも含めて全ての異邦人が抱えていた4つの絶望的な問題が挙げられています。4つです。1つ目の問題はキリストを持っていなかったということです。 救いを知る以前、キリストを知る以前、すべての異邦人はキリストを持っていませんでした。12節こう書いてましたよね。その頃のあなた方はキリストから離れて、キリストから離れっていうのは、単に異邦人がキリストを信じていませんでしたとか、個人的に救い主から離れていたという話じゃありません。その部分だけであるなら多くのユダヤ人たちにも当てはまりました。ここでキリストから離れていたというのは、異邦人にはユダヤ人が持ってたようなキリストを待ち望む約束、希望そのものがなかったということです。考えてみてください。ユダヤ人には昔から救い主が与えられるというその約束がずっと与えられていました。いつの日か救い主がやって来られて、自分たちを苦しみや敵から助け出してくださるんだと彼らはずっと信じてきました。だからこそ、ただ激しい困難の時代であったとしても、彼らはその約束を覚えて耐え忍ぶこともできたわけです。でもその約束が異邦人にはありませんでした。彼らはキリストのことについて何も知らなかったわけです。当然キリストにある罪の許しも知りません。キリストにある慰めも平和も永遠の命も知りません。彼らの歩み、キリストを知らない彼らの歩みというのは、どこにも助けのない真っ暗闇でした。そんな彼らは何に救いを見出していたと思います？真っ暗闇を歩んでいる彼らは何に救いを見出していたんでしょう？彼らの見出していた一つの救いというのは政府だったりしました。他に頼るところがないからこそ、彼らは自分たちの住んでいる地域や国の指導者たちが自分たちに安心や満足を希望をもたらしてくれるということを願っていました。今の時代と変わってます？変わってません。キリストを知らない人たちは何とかしてこの世の何かに希望を探そうとします。自分に安心をもたらしてくれるもの、自分に満足をもたらしてくれるもの、自分に喜びをもたらしてくれる、そういったものを何とかして探そうとします。でもキリスト以外に本当のいつまでも続く希望を見出すことはできません。昔も今も何も変わってません。救いを与えることのできるそのキリストから遠く離れていたこと、それが一つ目に抱えていた問題でした。二つ目の問題は、市民権を持っていなかったということです。二つ目の問題は市民権を持っていなかったということです。御言葉の続き見てください。こう言われてました。イスラエルの国から除外されて、ここで使われている除外されっていうのは、何かとの間にちょっとした距離があるという話じゃありません。この除外されっていうのは、もともとある集団とかある関係から完全に外れていること、外に締め出されているという、そんな意味が含まれていました。除外されてるっていうのは、あるグループからもうそのグループの外に完全に締め出されてる状態だということです。つまり異邦人というのは、みんなイスラエルの国、神様の選ばれたその民、市民から完全に外れたよそ者だったということです。考えてみてください。ユダヤ人というのは他の民族とどのような点で違ってたんでしょう？大きな違い、それは彼らを治めている真の王様というのは常に神様でした。いろんな王が建てられていったとしても、彼らの統治者というのは世界を作られた、世界を支配されている、そんな創造主でした。それゆえにユダヤ人たちは 神の民としてその神様から多くの恵みと特権というものに預かってきました。神様ご自身もご自分のためについてこう言われます。イザヤの63章にこう書いていました。よく見てください。イザヤの63章の8節から9節にこう書いています。主は仰せられた、まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。ってユダヤ人は神の民として神様から律法を与えられ、神様を神殿で礼拝することができ、神様に導かれ、神様に助けられ、神様の守りと神様の愛のうちにありました。彼らは創造主なる神様と関係を持つ、そんな市民として生きることができたわけです。しかし異邦人はその民の完全な外にいました。救われる前の私たちはみんなイスラエルの市民が持っているその神様との関係、神様の愛、そういったものとは無縁のよそ者として除外されていた存在だったというわけです。市民権を持っていませんでした。ってそれが二つ目に抱えていた問題でした。三つ目の問題は約束の契約を持っていなかったということです。3つ目の問題は約束の契約を持っていなかったということです。続き見てください。こう書いています。約束の契約については他国人であり。って他国人ってどういうことでしょう。他国人っていうのは簡単に言えば外国人のことです。外国人というのはその国の国民じゃありません。国に滞在することはできたとしても認められている以外の権利というものは何も持つことができません。国民と同じ権利を楽しむことはできません。これも同じです。ユダヤ人には初めから神様によって契約が、またそれに伴う祝福というものが約束されていました。例えばどんなものがあります。例えば神様はアブラハムとの間に契約を結びました。内容覚えてます。その契約の中で神様は土地を与え、子孫を増し加え、そして何よりその子孫から将来救い主を与えると約束されていました。ユダヤ人から救い主が出るって。また神様はダビデとの間にも契約を結びました。内容覚えてます。その契約の中で神様は彼の子孫を通して将来世界を治める真の誠の王様が与えられるんだと約束されていました。神様はイスラエルとの間にも新しい契約というものを結びました。覚えています。その契約の中で神様は彼らの石の心を取り除き新しい心を与えると、そう約束されていました。彼らの罪を取り除いて救いを与えられると、そうやって宣言されていたわけです。ユダヤ人たちは多くの約束というものを持っていました。でもそれらの約束を前にしたとき、異邦人である私たちは他国人だったということです。皆さん、恵みの約束に預かる権利というものを私たちは何一つとして持っていなかったというわけです。この事実を皆さん、私たちは忘れることが多々あります。今の私たちは時に当たり前のように考えることがあります。目の前に聖書があって、旧約聖書を通して私たちは神様が与えてくださったその約束の素晴らしさというものを普通に覚えています。でも皆さん、ここを見るときにそれは当たり前のものじゃなかったということです。私たちが目にしている約束というのは、はじめ異邦人である私たちには何の関係もないものでした。約束の契約について他国人であった私たちは、外国人であった私たちは、神のために与えられているその祝福特権、それから完全に 外に置かれていた存在だったというわけです。それが3つ目の問題でした。そして4つ目の問題は、本当の希望を持っていなかったということです。4つ目の問題は本当の希望を持っていなかったということです。御言葉はこう続いていました。この世にあって望みもなく神もない人たちでしたって。もうご存知かもしれませんけど、聖書が教えている希望というのは単なる淡い期待じゃありません。聖書が言っている希望というのはこうなってほしいという、そんな曖昧な願望じゃありません。聖書が描いている希望というのは、約束を必ず守るその神様に根ざす確信に満ちた期待でした。偽ることのないその神様が言われていること、約束されていることは必ず実現しますって、その将来に対する強い信頼でした。希望というのは揺るぐことのないものでした。もっと言えば、聖書の神様ご自身こそ希望そのものでもありました。ローマの15章の13節にこんなふうに書いています。ローマの15章の13節に、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにって。希望というのは皆さん、神様でした。希望というのは神様からしか来ません。そしてユダヤ人たちにはそんな希望を、ユダヤ人たちはそんな希望を持っていました。今までも見てきたように、神の民であった彼らには神様と交わることができ、神様からの言葉が与えられていました。救い主が来るというその約束は、どんな困難に直面したとしても彼らが慰めを見出せるのに十分な希望でした。でも神様を持っていなかった異邦人は、本当の希望というものも持っていませんでした。彼らが唯一手にすることができたのは、変わってしまうものに対する単なる期待でしかありませんでした。皆さん、揺るがない神様というものを除けば、その希望というのは全て揺るいでしまうものに対する期待になります。だからこの当時の社会というのは、深い絶望というものが人々の間を覆っていました。哲学に期待してもそれは空虚で、伝統に信頼してもそれは次第に揺らいでしまい、他のさまざまな神様というものに目を向けても、それには本当の助けというものを与える力を見出すことはできませんでした。希望のなかった一世紀の社会というのは、自ら命を絶つ者が非常に多い社会でもありました。今と何か変わってます？希望がなかった彼らは悲惨な状態にありました。今の世の中だって同じです。今も多くの人たちが希望というものを、神様を、真の神様を除いて別のところに探し求め続けています。その結果、絶望して命を絶つ者も多いわけです。神様のないものとして生きていた私たち自身も、この世にあって何の希望もないものとして歩んで生きていました。すべての異邦人たちが抱えていた問題だったわけです。で、皆さん、もしここで御言葉が終わっていれば、私たちには絶望しかありません。キリストもなく、市民権もなく、約束もなく、希望も神様もありませんって。これが生まれながらの罪人であった私たちの姿でした。それらを持たない私たちは、皆その罪のゆえに永遠の滅びへと向かっていました。でも感謝のことに、 御言葉には続きがあります。13節見てください。ここにすべてを覆す素晴らしい救いの御業が記されていました。13節、しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのですって。驚きじゃありません。しかしって、かつて神様からはるか遠くに離れて越えることのできないその罪というその壁に阻まれていた私たちが今や近いものとされましたって。その壁は一体どのようにして壊されたんでしょう。私たちが良い行いを積み重ねたからでしょうか。いいえ、私たちの方から歩み寄ったからでしょうか。いいえ、そうじゃありません。神様との間にあったその絶望的な壁を打ち砕くのに支払われたのは御子イエス・キリストの尊い血、命でした。人にはどうすることもできなかったその罪の壁を壊すため、神の御子がこの地上に来られ、私たちのすべての罪を代わりに背負って十字架で血を流して死んでくださいました。第一ペテロの3章にこんなふうに書いています。第一ペテロの3章の18節に、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでしたって。パウロは言ってました。覚えてなさいって、思い出してくださいって。イエス様がご自分の血によって壁を解体されたからこそ、遠くに離れていた私たちが今やキリストの中にあるものとされました。神を持たない私たちが神と関係を持つものとされました。かつて神の民から締め出されていた部外者の私たちが今は神様のことをアバ父と、そうやって呼ぶことのできる愛する子供とされたというわけです。どうです、この救いの素晴らしさというもの覚えてますか。異邦人である救い、私たちに救いというものが与えられたのは当然のことじゃ全くありません。日々の生活の中で私たちが罪の許しを感謝することができるのも、神様の愛というものを感謝すること、喜ぶことができるのも、神様に頼って祈ることができるのも、旧約聖書と新約聖書を読むことができるのも、神様にあって将来の希望というものを持つことができるのも、皆さん、キリストにあるただ神の恵みです。本来それらから、それらの特権から私たちは遠く離れたところにいましたって。でも大建築家ご自身が神様とのその間の壁を壊してくださったからこそ、私たちは今希望を持って生きていくことができるものに変えられたわけです。それが皆さん、主が成してくださったことでした。以前は遠く離れてたけど、でも今は近いものとされましたって。でも同時にイエス様が壊したのは神様との壁だけじゃありません。それと並んでもう一つ解体された大きな壁がありました。それが二つ目に見る壁です。大建築家であるイエス様が壊した二つ目の壁、それは互いの間にあった壁でした。二つ目の壁、それは互いの間にあった壁でした。皆さん、この姿を思えてください。縦の壁が壊されたことによって横の壁も解体されたというわけです。御言葉に戻ってください。14節、まずこんな言葉で始まっていました。キリストこそ私たちの平和でありって。 ちょっと立ち止まって考えてください。私たちは平和っていう言葉を普段から使ったりします。いろんなところで平和が訴えられていたりもします。でも聖書の言っているこの平和っていうのは一体どんな状態のことを言うんでしょう。ここで使われている平和っていう言葉、これにはもともと壊れていたもの、分断されていたものを結び合わせるという意味が含まれ、そしてそこから争いのない平安な状態を表したりしました。壊れていたもの、分断されていたものを結び合わせるという意味が含まれ、そこから争いのない平安な状態、平和な状態というものを表したりしました。つまり平和っていうのは分離していた者たち、敵対していた者たちの間にあったその敵意というものがなくなり、その結果その間に安心の関係が生まれるということです。敵意がなくなって安心の関係が生まれますって、この2つの要素は大切です。なんで大切か、皆さんよく考えてください。単に敵意というものがない状態というものを平和とは言いません。例えば2つの国が戦争状態にないからといって、それは互いを受け入れ友好的な関係を築いているのとは違います。聖書が描いている平和っていうのは敵意がなくなり、結果その関係の間には安心や平安というものが生み出されるものです。そしてその平和というものを神様と私たちの間に成し遂げてくださったのがイエス様でした。ローマの5章の一節にこんなふうに書いています。ローマの5章の1節にこう書いてました。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますって。かつて敵であった私たちは平和であるキリストのうちに入れられ、神様と平和を持つ者へと変えられました。皆さん、私たちは神様との間に敵意というものがなくなって、それだけじゃありません。神様との間に安心の関係が、平安が、喜びが持つことができる、そんな関係を持つものへと変えられました。罪の罰、神様の御怒りを恐れるその必要がないものへと変えられたわけです。本当の平和というものを持つものへと変えられました。私たちはそのことを喜ぶわけです。でもこの平和は私たちと神様の間の問題を解決するだけじゃなく、人と人との間にあった問題をも解決するものでした。続き見てください。14節の途中から16節までこんなふうに書いてます。2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい1人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を1つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。読んでて気づきました。パウロはここで平和であるキリストが成したこととして繰り返し、2つのものを1つにし、2つのものを新しい1人の人に作り上げ、両者を1つの体としてって口にしてました。何度も何度もキリストの十字架というのは、平和であるキリストというのは、初め2つに分離していたものを1つに結び合わせたんだと、そうやって言ってたわけです。でも一体これどういう意味でしょう。 でそのことを理解するためにはこの十字架以前の社会の様子に目を留める必要があります。もっと言えばユダヤ人と異邦人との間にあった高い壁を知るということが重要でした。そして皆さん、もしその壁というものを一言で言うのであれば敵意でした。もうよく知っている人もいるかもしれません。ユダヤ人と異邦人との2つのグループの間には大きな憎しみというものが常にありました。なんででしょう。これまでにも見てきたように、神様はユダヤ人をご自分の特別な民として選ばれました。でもそれは本来彼らだけが祝福を受けるためではありませんでした。神様は最初から選んだ彼らを通してご自分の愛であったり清さであったり素晴らしさというものを全世界に異邦人に示そうとされていました。ユダヤ人たちにさまざまな律法が与えられたというのも同じ目的です。神様は彼らに食べるもの、着るもの、結婚、儀式といったさまざまな規定というものを与えました。なぜでしょう。それ自体も周りと違っている生き方をする彼らの姿を見た人たちがその違いを生み出している神様に目を向けるためでした。本来選ばれた者たちの使命というのは選んだものを証しすることにあったわけです。でもそんな選ばれたユダヤ人たちがじゃあ何したかって、彼らはその務めというものを果たしませんでした。彼らは異邦人に対して証しするその代わりに自分たちの選ばれているというその立場を誇って、選ばれてない異邦人のことを軽蔑するようになりました。証しのために与えられていたその律法さえ彼らは異邦人を見下すための道具として使うようになりました。ユダヤ人は異邦人のことを汚れている罪人とみなして自分たちの方が優れていますと、そうやって考えるようになったわけです。実際どれだけユダヤ人が異邦人のことを嫌っていたのかについてはいろんなエピソードが残っていたりします。例えばどんなものですかって、例えば皆さん、あるユダヤ人たちは神様は異邦人を地獄を燃やす燃料として用いるために作ったんだとそう考えていました。またユダヤ人の女性の中には異邦人の女性の出産というものを助けることを拒む者たちがいました。軽蔑しているその異邦人をこの世に新たにもう一人生み出すことに加担したくない、そう考えていたからです。また加えて、若いユダヤ人が異邦人と結婚するとその家族何したと思います。その子供が死んでしまったと葬儀を行うこともありました。これらのものはほんの一例にしか過ぎません。ユダヤ人というのはこれほどまでに異邦人のことを心底嫌っていたわけです。ユダヤ人から異邦人敵意がありました。でも同じように異邦人もユダヤ人のことを憎んでいました。彼らは彼らで律法を熱心に守っているそのユダヤ人たちのことを傲慢で高ぶった頑固の人たちだとそうやって敵視していたわけです。想像できますか。この2つのグループの間にあった溝というのは計り知ることができないほど深いものでした。生き方にしても言葉にしても人種にしても価値観にしても食べるものにしても着るものにしても何もかもが違っていました。そしてそんな彼らは何百年もの間敵意というものをくすぶり続け、そしてその隔たりというものは大きく大きく大きく大きく大きくなり続けていたわけです。彼らは到底交わり合うことなんてできない存在だったわけです。しかし皆さん、そんな彼らを一つのものにしたものがありました。何でしょう。それがイエス・キリストの十字架だったわけです。もう一度見言葉を見てください。15節の途中に不思議な表現が出てきました。15節の途中らへんこう書いてます。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げてって、 まあ、さっと読み飛ばすかもしれませんけど、皆さん不思議だと思いません？パウロは一人の人って言いました。ユダヤ人と異邦人を一つのグループにしたとは言いません。一つの集まりにしましたとも言いません。イエス様はご自身において二つを一人の人にしましたと、そうやって言ってたわけです。どういうことでしょう？それはキリストのうちにあって、ユダヤ人も異邦人もその区別というものは存在しなくなったということです。分離していた者たちはキリストのうちの中に、キリストの中に入れられることによって、全く別の新しい人に作り変えられました。クリスチャンという一つの新しい人類になったというわけです。第二コリントの5章の17節でもこう書いてます。第二コリントの5章の17節でも、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。って皆さん、ユダヤ人がユダヤ人バージョン2になったんじゃありません。異邦人が異邦人バージョン3になったんじゃありません。ユダヤ人も異邦人も新しい人になりましたって。古いものは過ぎ去りましたって。ケント・ヒューズという先生もこの事実を分かりやすくこう説明してくれています。こう先生は言います。イエスはユダヤ人をキリスト教徒にしたのでも、異邦人をユダヤ人にしたのでもありません。ましてやその中間のような混合種を作ったのでもありません。主は全く新しい一人の人を作られたのです。私たちは神の作品であって、キリストにイエスにあって作られたのです。エペソの2章の10節、私はキリストイエスにあって私たちはキリストイエスにあって作られた神の最高傑作であり、新しい一つの民です。このことを決して曖昧にしてはいけません。これこそが疎外、人種差別、偏見、憎しみ、敵対関係に対する答えなのです。って、二つのものを一つにするそのために払われた犠牲は小さなものではありませんでした。イエス様は十字架にかかって自ら死なれました。ご自分の命というものを、その敵意を滅ぼすために捧げられました。そしてその死によって、神様と私たちの間の敵意を、そして互いの間の敵意というものも葬り去って、平和というものをもたらしてくださったわけです。敵意ではなく関係を持つものとしてくださったわけです。その結果、ユダヤ人という異邦人というその壁はもうありません。信じるすべてのものが一つの新しい人として神様を共に見上げることができるというその特権に預かりました。御言葉の続きにもこう書いています。17節と18節、こう言われています。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ伝え、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって、両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。って、結局のところ全ての人たちが神の身元へと近づくそのための、その手段はイエス・キリストの十字架しかありませんでした。ユダヤ人であろうが異邦人であろうが、一つの人に変えられて新しい人として神に近づくことができるものになりました。って。そして皆さん、これは単なる昔話をしてるんじゃありません。ここで私たちが今日見たことというのは、1世紀のユダヤ人と異邦人というものがどのように一つになったかという、そんな歴史の授業の話じゃありません。何が教えられているかって、もっととも歴史上を見ても最も溝の深かった、そんな彼らでさえ一つに結びつけることのできたその種の圧倒的な力というものは、今の私たちなんて簡単に当然に結びつけるということです。キリストを信じている私たちというのは、今キリストにあって一つにされて新しい人として生きているということです。 もちろん私たちの周りには私たちを分断させるその理由になり得るものはあふれ返っていますし、相変わらず神様を知らないこの世の人々の間には敵意というものが存在しています。でもキリストにあるものは神様との間に、また互いの間に本当の平和というものを持って歩むことができる唯一のものたちです。皆さん、私たちクリスチャンってどんな人ですかって例えば聞かれたとしたら、多分私たちは愛って言うでしょう。でもね、皆さん、新しくされた人たちの一つの特徴っていうのは平和を持っている、平和を知っているということです。世の中が語ってるそんな平和じゃありません。見せかけの平和じゃありません。本当の平和というものを知っている者たちです。イエス・キリストにあって救われたのであれば、皆さん自身もその平和というものを知りました。自分のこととして知ったはずです。だとすればどうでしょう。その現実を実際に生きているでしょうか。最後に改めて自分自身に問いかけてみてください。果たして私たちは全ての人との平和を追い求めるものとして生きているでしょうか。私、あなたは全ての人との平和を追い求めるものとして生きているでしょうか。ヘブルの著者は信仰者の歩みをこんなふうに描いていました。ヘブルの12章の14節を見るとこんなふうに書いています。ヘブルの12章の14節にこう書いてます。よく聞いてください。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができませんって。気づきますか。ここで著者は平和を求めるということと清さを求めるということのを切り離すことができないものとして描いていました。言い換えると、キリストに似た清いものになっていくというその過程には全ての人との平和を求めるということが必要不可欠だということです。もちろん自分が積極的にじゃあ平和を求めても相手は同じようにして応じるか、応じない場面だってたくさんあります。じゃあその場合どうしたらいいんでしょう。別の御言葉が教えていました。ローマの12章の18節にこう書いています。ローマの12章の18節に、あなた方は何て書いてます。自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいって。何を御言葉が教えています。相手は関係ないって。相手がどうであれ私たちの側から平和を求めることはやめてはいけないということです。誰に対してであれ、たとえ自分に敵意を持つ者に対してであれ、私たちというのは平和を追い求める者として生きていきましょうって。でも皆さん、どうしてでしょう。私たちよく知ってます。この全ての人に平和を求めることほど難しいものはありません。なぜ私たちは誰に対しても平和を求めようとするんでしょう。それは私たちがすでに平和を受けたからです。面白いと思いますけど、皆さん、エペソの2章のところでこう言ってましたね。14節、キリストこそ私たちの平和でありって。これ読んだ時思いませんでした。パウロはキリストが私たちに平和を与えてくれるとは言いませんでした。キリストというのは誰ですかって言った時に、キリストこそ私たちの平和だって言ったわけです。そのキリストを持っているものであるならば、 その平和を示すことがキリストの姿をまさに表すことになるということです。そして平和を追い求めることを拒み続けているのであれば、問わないといけないのは、本当に平和であるキリストを知っていますかということです。さっきの御言葉にも言われていました、清くなければ誰も主を見ることができませんって。言葉を変えるのであれば、平和である主を知らなければ、その方を持っていないのであれば、その人は誰も主を見ることはできませんって。難しさを感じるとき、私たち多々あります。でもそのときは私たちを思い出し続けることが必要です。敵意を打ち壊して私たちに平和を与えるため、イエス様はご自分の命を捨ててくださいました。自分の心にある誰かに対するその敵意のため、イエス様は十字架にかかりました。そんな犠牲によって平和を知ったのであれば、受けたのであれば、じゃあ私たちはどんな犠牲を喜んで払おうとするでしょう。またどうでしょう、私たちは全ての人と平和を追い求めるものだけじゃなく、私たちは平和というものを述べ伝えるものとして生きているでしょうか。パウロは信仰者に与えられている一つの大きな特権を別の箇所でこう述べていました。第二コリントの5章の18節から19節にこう書いています。第二コリントの5章の18節19節にこう書いてました。さっき私たちが見たキリストにあるものは新しく作り変えられたものですという、その後の18節にこう書いています。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですって。驚くべき務め、驚くべき特権じゃありません。かつてキリストから離れて神を持たない、そんな敵として生きていた私たちがキリストにあって神様と和解することができたという話だけじゃありません。そんな私たちが今度は和解の言葉を伝える施設として、メッセンジャーとして使わされていくということです。神様と平和を持っているということ、その素晴らしさ、皆さん知りました？自分が味わったそのキリストにある救い、希望、それを私たちは伝えることができるということです。本当の平和が何なのかを伝えることができるのは私たちだけです。その良い知らせを、その言葉を伝えることは私たちにとっての喜びとなっているでしょうか。そして最後にもう一つ、どうでしょう、すべての人と平和を求めるだけじゃなく、平和を述べ伝えるものとして成長するだけでなく、もう一つだけ、私たちは兄弟姉妹と一つにされたというこの事実を証ししたいと忠実に歩んでいるでしょうか。もう一度言いますけど、私たちは兄弟姉妹と一つにされたというこの事実を証ししたいと忠実に歩んでいるでしょうか。この点について、この点についてはまた来週詳しく見ます。19節から22節がそのことを教えてくれます。ただ皆さん、今一度この1週間よく考えてみてください。この世にあって教会、特に地域教会というのは、神様を証ししてその栄光を表すというその大切な務めを担っています。キリストが誰なのかということを証しするその務めというものを担っています。神様を持っていない世の中の人は知りません。本当の平和が何なのか、一つにされるということが何を意味するのか、キリストを持っていない人は知りません。それを人々の前で明らかにすることができるのが教会です。建物の話をしてんじゃありません、私たちです。一 一つにされたその兄弟姉妹が共に集って共に使い合い共に愛し合いながら共に互いに平和を追い求めることで、平和のキリストが一体誰なのか、平和のキリストが私たちのうちに何を成したのかということを人々に実際に見せることができます。皆さん、一人のクリスチャンとして、一匹狼として歩んでいる、そんな歩みの中でキリストが一つにしたということを証しすることができると思います。自分一人で礼拝をして完結していて、それだけで私たちのキリストが何をしたのかというその素晴らしさを証しすることができます。一つにされたものは一つにされたものとして生きていくことを通してキリストが何をしたのかということを見せることができます。だとすると、一つにされた兄弟姉妹たちと共にいるということはどれほど自分の歩みにとって重要なものになっているでしょう。来週そのことを考えます。でもよく自分自身でも考えてみてください。今日私たちは御言葉を通して、大建築家であるイエス様がまず解体したものを見ました。かつて2つの壁によって絶望的な状況にあった私たち、その私たちをそこから助け出してくださいました。そこには大きな犠牲がありました。十字架での死をもってその壁を解体し、私たちに本当の平和というものを教えてくださいました。本当の平和というものを私たちに与えてくださいました。キリスト、平和であるキリストと共に生きていくことができるものへと変えられました。それが神様が成してくださった御業です。そのことを感謝するものとして今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。キリストにあって私たちは一つにされたというその素晴らしい恵みに預かっています。かつての私たちは御言葉が言う通りにキリストから遠く離れ、神を持たない希望を持たない人でした。私たちにできたことは何もありません。でもそんな私たちのためにイエス様が来てくださり、十字架にかかって私たちの身代わりとなって死なれ、私たちの罪を許してくださり、それを思って神様との間にあった壁を、また互いにあった壁を壊してくださいました。私たちは神様と共に、また兄弟姉妹と共に生きていくことができます。どうか神様、その真理を知識としてではなく自分のこととして心から信じ、そしてそれを生きていくことができますように、平和を知った者として、その平和の素晴らしさを私たちがまだそれを知らない人に伝えていくことができますように、どうか私たちを続けて用いてください。そしてその全てを通してこの素晴らしい救いを成し遂げてくださったその神様だけに栄光がありますように、すべてを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。